挨拶しましょう。主は生きる神の御子キリストです。皆さん、私に会いたかったですか？私は皆さんを本当にたくさん会いたいと思っていました。2週間の間、今回世界宣教師大会27回目開かれましたね。やはり神様は23750部族までも世界福音化に向かって、今もなお神様はこれを信仰なさっているんだと感じて体験して、多くの牧師先生方と出会いお会いして戻ってきました。見てみましたら、今回は韓国の宣教師も多くいらっしゃいましたが、現地によって現地で立ち上がった宣教師が多くいらっしゃいました。今237に福音がとても拡散されている姿を見るようになり、現地の人が母国の自分のその国を福音運動を起こさないといけないんだという思いを持っていることに感謝しました。今回はフィリピンにおられる牧師先生と多くお会いしたのですが、ある牧師先生が私を訪ねられました。牧師先生、まあ体も大きな方で背の高い方が私をハグしてくださいまして、感謝しますと言われました。突然抱きしめたと途端に感謝しますと言われたんですね。だからどうしてですかと聞いてみたら、私がフィリピンで神学校の講義があって行った時に、その牧師先生が私の証を聞いて、教会の成り立つその歴史を聞きながら、初めは本当にイライラしたんだと。なぜそれを聞いてなんかイライラしたのかと言いますと、日本であんなにも偶像崇拝をする国で、神様が建物もくださって、この準備を通して伝道運動をなさっているのに、なんで自分にはそのようなことが起こらないだろうかと、とても一時悩んでいたと言われました。その当時の講義の証を聞くと、新先生もできるのに、私にはできないんだろうかと、なんか祈りを始めたそうです。祈りながら、継続して祈りながら、準備をする中で、現地人使役が多く立ち上がり、この度建築をするようになったと言われました。新学校と教会を建築されたのですが、1階は雨の雨漏りがあったそうで、どうしようもない状況があったそうです。それで、今回建築をまた改めてしっかり終えて来られたそうなんですけれども、写真を送ってくださって、その当時、新先生の言葉を聞いて、自分は勇気を出して神様の祈りを始めて、祈りの答えもこうやって受けて、最も最初に思い浮かんだ方が新牧師先生だったんですと。だから今回宣教師大会であなたにお会いできて嬉しいと、ハグしてくれて、ぜひ、招待したいんですっていうお言葉をいただきました。多くの宣教師方が現地で、その難しい状況下においても、福音のために命を懸けて伝えるその姿がとても喜ばしく、現地の人が多く立ち上がっているということが、本当に23750部族が生かされているんだということを今もう一度見てくるようになりました。この度皆さんお祈り本当に感謝いたします。私たちの教会も日本に向かって、23750部族に向かって、この先は新学校も建てられて、高台が生かされて、無牧教会も生かされる、世界福音化をする教会となることだと信じます。私たちは弱いですが、今日私と皆さんの中におられる神様は能力のある神様です。今でも私と皆さんの祈りを神様の天の御座において時空間を超越され聞いておられ、また答えられています。私たちに力をくださって癒しをくださいます。今でも私たちを用いられようと神様が器を備えてくださってます。その祝福の中にいるということはどれだけ感謝なことでしょうか。皆さんが個人的にこのように教会に来て信仰生活しているだけに見えますが、実際に神様は皆さんを呼ばれた瞬間から23750部族を見て呼ばれたのです。日本を見て皆さんを呼ばれました。ですから私たちは自分一人の信仰生活ではなく、237に向かっていきます。神様が私と皆さんを櫓として建てられましたし、 私たちはその旅程を歩んでいます。神様の時間表と、また道しるべが皆さんの生活を通して確かにあらわになることだと信じます。ですから皆さんが継続して神様の御言葉の契約の中でずっとついていったら良いのです。確認して進んでください。私たちが何か能力があって力があってよいしょよいしょってやるのではなくて、神様の約束だから、神様が私と皆さん準備できた時に答えられて、必ず皆さんを証人とされ、神様が立てられます。だから成り立つのです。だから皆さん、御言葉の流れにしっかり乗っていくことが本当に重要です。今回は契約にオールインしたヤコブです。ヤコブは契約を完全にオールインしました。今日は創世記27章25から27節まで読みました。先週ヨハン牧師先生によってイサクの祈りの味わいとありましたね。イサクの祈りの味わいお伝えしました。皆さん思い浮かびますか？アブラハムの信仰、そしてイサクはその祝福を祈りによって味わいができました。ですから神様がイサクに、その祈りに、イサクの祈りに応えられ、神様はその1年の農作によって100年の祝福をくださる、答えをくださいました。私と皆さんが最も初めにするべきことは、伝道以前に私が福音の味わいができることです。伝道以前に皆さん、誰かを癒して福音を伝える以前に、皆さん自身を祈りの中で祝福を味わえたらいいのです。そうすると自然に皆さんと出会うすべての人が癒され生かされます。その中に今私と皆さんはいるのです。であれば、今日は神様がアブラハムを通してイサクに、イサクはヤコブに契約を継続して伝達したんですね。創世記全体を通して皆さんに今でもお伝えしておりますが、今日はイサクが誰と結婚しましたか？誰と結婚したんですか？リベカによって誰が生まれてきましたか？ヤコブは生まれました。ヤコブとエサウが生まれました。二人の子供が生まれたんですね。しかし創世記25章22から25節を見ると、イサクとリベカが結婚してましたね。結婚したのです。結婚したのですが、何歳で結婚しましたか？40歳で結婚をしました。でも20年が経っても子供がいませんでした。60歳になって双子が生まれたのです。20年ぶりにエサウとヤコブ、この双子が生まれてきたんですが、20年間何をしていたでしょうか？生まれるまでとても祈っていました。イサク、リベカは本当に神様の契約を継承するだけではなく、この福音を味わいながら神様の御前で祈りの矢倉を立てた人たちでした。本当に祈っていたのです。この双子が生まれた時に、リベカのお腹の中には、その胎の中にいた頃は二人がいることを知っていたので、この二人はお腹の中で胎内でいつも喧嘩していたんですね。すでに喧嘩争っているのを感じました。その時リベカは 神様に本当に辛くて大変だったので、皆さん、まあ、妊娠された方々はご存知だと思いますが、双子を産みになった方はもっと知っていると思いますが、タイでずっと蹴ったり喧嘩をしていたりするとしたら、リベカはこう祈っていたのです。一体この二人は一体どんなもの、何者であって痛みを私に与えるのか、その苦しみ、辛み、大変な時に神様に祈りました。で、神様はリベカにこのような答えをくださいました。あなたのお腹の中にいる人は二つの国民が生まれる、二つの民族、国民が生まれる。皆さん、祈ったら神様はどんな御声をくださいましたか？二つの国民、二つの民族。確かに私のお腹の中に生まれてくるこの子供たちは二つの国民であって、また民族であることをリベカはすでに知りました。祈る時に知ったのです。皆さん、神様は私たちが漠然に祈っているように見えますが、皆さんが祈るときに神様はこうやって働かれるんだ、神様はこうやって成就されるんだ、神様が私にこうやって祝福なされるんだっていうことを感じながら祈ってください。感じられるくらい祈ってください。今回革新礼拝にもありましたね。皆さん、朝目覚めたら平安な心を持って何をしなさいと、答えを受けるほど祈りなさい。そうでした。答えを得るまで祈るのです。皆さん、口でブツブツつぶやくことは祈りではありません。神様は皆さん、その魂をアンテナとして役割をくださって、御座と疎通するようにされました。リベカはすでに祈りながら、自分のお腹の中にいる子供が生まれて一国を生かすことのできる人物となるっていうことをすでに感じて悟っていました。知っていたということです。二つの国民、その国民が生まれると言ったのですが、大きいものが小さいものを使える、兄が弟に使えると、兄はエサウですね、弟はヤコブです。兄が弟に使えると言いました。また弟は強くなる。神様は、主はリベカにこの契約と確信をくださいました。だからすでに、初めに生まれた人が長子となるべきなんですけれども、リベカはこの時にすでに2番目、弟が長子になることを知っていたのです。それがまさに祈りです。私と皆さんの祈りは、神様が私に確かにこのような契約をくださって、この契約を応答されて成就されることを信じ、確信を持って祈るのです。それが本当の祈りです。祈りの時間を長くしたことが祈りではなくて、私が祈り生活を続けてきたから祈りと言っているのではなくて、一言の祈りだとしても、神様と疎通する祈りをするべきです。神様が答えられる、また確信を受ける祈りの奥義を味わえるように願います。お腹の中ですでに契約の伝達者、その継承するものが誰であるのかをリベカはすでに知っていました。それは誰？ヤコブです。出産をし、成長する過程で、出産後、まあ、成長しますよね。エサウは野の人でした。狩りが好きでした。また体はケムクジャラでした。とても男性らしいです。男らしさがあって、誰が外で見ても、誰が見てもかっこいいなと思っていて、本当に女性たちは好きだったと思います。かっこよくてハンサムで、山に入っては漁をうまくできるので、まあ、親孝行もしっかりされていますしね。その漁から取ってきた獣をお父さんにもてなしたりして、まあ、肉体的に見たら本当にいい人でした。とてもかっこいい人です。しかしヤコブは家の人だったのです。家事をする人、いつもお母さんの裾、スカートの裾のそばで 生きていたと、暮らしていたと。お母さんが料理するときに隣でお粥を作っていた人でした。だからおとなしいです。皆さん出産するときに二つの国民、二つの民族が生まれると言ったのですが、タイでこうやって出産してから26節を見ると、ヤコブは生まれながら、もう母体の中にいるときから人本主義を使っていたのです。自分が先に出ようと思って、そのかかとを掴んで出てきたと言っています。まあそうやって生まれてきて、ヤコブは家事をする人でしたね。いつもお母さんの胸元、お母さんの近くにいた人。母はすでにタイの中にいた時から、この二人目が長子の祝福を受けることをすでに知っていて、神様はすでにこの母体の中にいる頃から、この二つの国民と二つの民族を生かすことができる、伝道する人であるということを、すでに教えてくださったのを知っていました。ですから、エサウはずっと生まれながら外に出て、漁をして、まあ遊ぶことにも忙しいですし、世のことで忙しかったですね。だからいつ、母が感じていたその契約を伝達する時間がなかったんですね。だけど、むしろヤコブにはその奥義を知っていたので、ずっとその小豆のお粥を作りながらも契約を伝達していました。あのアブラハムの時から、また父イサクから、その神様は先祖を通して世界福音化をするものすごい契約をずっと伝達したんです。私たちの暮らしもそうです。私たちは今この時代、まあ、共働きで慌ただしく生きて、忙しく生きていて、お金を稼ぐべきなので、子供たちとの会話時間がほとんどありませんし、近頃幼い子供たちも幼稚園から帰ってきたら、まあ、iPad があればもうそれでゲームをしたり、漫画を読んだり、何を見ようとももう とりあえず置いといて会話もしないんですね。そうではありませんか。ですから子供たちもすでに、まあ、ご飯を食べるときは胸元にいるかもしれませんが、もう全部エサウみたいに育てているのです。捨てています。今日私と皆さん子供たちに、本当に会話、対話ができるべきです。契約が伝達されるべきです。皆さんが悟った福音、皆さんの悟ったキリスト、皆さん世界福音家のこのものすごい契約を、継続して近くにそばで伝達するべきではありませんか。でも今はみんなエサウみたいな育て方をしています。ほとんど契約は伝達されずにいます。契約伝達される場所は教会しかないのです。だから金土日時代その学校を建てました。なんで契約伝達のためにです。皆さん家にいても子供たちに会話しているとしたら、その内容は何ですか？契約伝達でしょうか？うるさかったらちょっとうるさいよ、静かにして。っていう話はするかもしれませんが、子供一人一人に対して霊的な状態を見て、そこに対する答えを与えることができる、そのような部分がなってません。皆さん、大人方は考えを変えられるように願います。皆さんの子供たちとたくさん会話を分かち合ってください。そして、すんなりと皆さんの握った契約を伝達してあげてください。また感じさせてください。伝達するべきです。事実、ヤコブは母とお粥を作りながらも、お母さんのお使い事をしながらも、お手伝いをしながらも、そういう会話を多くしていたのです。だから、契約伝達というのは一日で伝えて入るものじゃないので、継続して神様に対する契約に対する部分をずっと福音に対する部分を伝えることによって、ある日、ヤコブの中にそれは入っていたのです。その証拠は、エサウは漁をして家に帰ってきましたが、帰ってきたらお腹が空いていたので、ちょっと、ヤコブにご飯持ってきてよと言いました。 そしたらヤコブは本当にずる賢くて、無料ただじゃあげないよ。お兄ちゃん、その長子の権利私にちょうだい。そしたらご飯あげるから。ヤコブのこの体質見てみてください。もう本当に福音家ですね。もう契約が確実すぎて、本当に確実になっていました。だから何をしても自分の暮らしの中でその長子の権利、その祝福、ずっと考えているのです。私たちは育つときは、まあ、お兄ちゃんに殴られるかもしれないと思ってご飯を私に行きましたいうことをよく聞いていたんですね。でもヤコブはお母さんを通して契約を刻印されてました。根っこにもなってます。完全体質になっています。だからすでに契約を持って話していました。ご飯一杯あげるのしても契約を盾にしました。レムナントたちに、皆さんの子供たちに、これが通じるべきです。それ刻印してください。この会話をたくさん分かち合ってください。この時代はさらにそれが必要です。子供たちをゲームに任せないでください。携帯に任せないでください。勉強が上手、賢いならば、そこにはまってしまったとしたら、勉強はなおさらできなくなっていきます。この時代がとても発展をしておりますが、子供たちを崩す暗闇勢力はさらに力を、威力を増しています。じゃあ、レムナントは気分悪くなるかもしれませんね。でも時代をよく見てください。皆さん、親と子供の会話は本当に重要です。幼ければ幼いほど重要です。この部分がとても重要なのです。小豆がよ一杯と長子の権利を交換しましたね。エサウは長子の権利なんてもう関心ないのです。契約にも関心がありません。一時的に楽しければ、面白ければいいのです。やりたいことが全部できればいいのです。契約に関心なんてありません。そう。もうお腹は今空いてるし、ご飯も食べないといけないし、いいよ、長子の毛ならあなたにあげるよ。だから、お粥を持ってきて。と言って一生懸命に食べたでしょう。でも、後ろを見てみてください。その後、イサクは年を取って、まあ、神の国に召されますね。行くべきなのですが、二人の子供を呼んで、長子として生まれたそのものすごい祝福をエサウが本来は受けるべきだったのですが、そうですよね。なんで？それが法ですから。長子の権利を受ける権限があるので。でもエサウはそこに関心がありませんでしたから、その時リベカが、父は神様の国に行く時間が来たんだなと察したので、エサはまた漁に出て行ったんですけれども、その時にヤコブを呼んで、エサウみたいに、見飾りをしました。イサクは目が暗くなって視力が落ちてしまったので、誰が誰なのか区分ができませんでした。ですから聖書を見ると、匂いでそれを知ったと、子供であることを知ったと、目が見えないので、だから近寄って匂いを嗅いで手を触って毛があるのかないのかを確認しました。皆さん、リベカはどうしたでしょうか。まあ、羊を捕まえて、その羊の毛によって産毛かのように作って、まあヤコブにそれをつけて、ヤコブはお兄ちゃんの匂いのようにちょっと匂いを変えて、まあ、結局イサクはヤコブにすべての祝福を、今日の本文を見ましたら、すべての祝福をもう注いで、降り注いでくださったと。すべての祝福を。皆さん、神様は皆さんに確実な契約を握って、皆さんによって、2375000部族、日本福音化、地域福音化、家紋の福音化、これのために、一生をかけるのであれば、命をかけるならば、神様すべてを持って降り注がれます。 皆さん、長子の権利というのは、初めの長男が長子ではなくて、この契約を伝達する継承者を長子だと言います。私と皆さんは霊的な長子です。皆さんの家紋によって霊的な長子たちです。皆さん、この地域で、日本という国で偶像崇拝するこの全ての人たちにおいて、私と皆さんは全て祝福することのできる霊的な長子として呼ばれました。アーメンでしょうか。霊的な長子たちです。神様はイサクに全ての祝福を主の名によって全て降り注いだとあります。それを後にエサウが戻ってきて知りました。知った時にはどうなっていましたか。母はすでにヤコブがその祝福を全部受けて、まあ、じっとしていてもいいでしょうね。でもじっとしていていいでしょうか。兄エサウが知ってしまったのです。もうエサウはヤコブを殺そうと企てて、そのことをすでにリベカは察知したので、家にあった瓶に油を注いで入れて、あなたはおじの家に逃げていきなさいと、身を避けなさいと送ったのです。エサはそれを知ったと途端にヤコブを殺そうとしていろんなことをします。その時に何がありましたか。ヤコブはおじの家に向かってずっと逃げていきましたね。エサウは刀を鋭くして殺そうと思って追いかけていきましたが、まあ、聖書には何と記録されていますか。お父様、私が長子なのに、なんでヤコブにその祝福をすべて与えたのですか。お父さんが少しでも残ったその祝福を私に祝福してくださいと言ったのです。少しでもわずかでも残った祝福をくださいと、常に福音に対する価値を知らずに福音の理解ができなくて、面白く生きて楽しく生きて、自分に苦しいこと、辛いこと、大変なことが来たら、その時になって神様を握って、神様を見上げて、その時になって祈って、っていうのがエサウの姿です。日頃、日常、契約を握って生きるじゃなくて、自分に本当に問題事件が生じた時になって、その時になって握ろうとする。それ、宗教的信仰、とても刻印されています。皆さん見てください。エサウがお父さんにこう言いました。私が長男です。私に祝福を与えるべきです。なんでそれをヤコブにあげて私にはくださらないのですかと言った時に、もしもお父さんがその残った祝福があるならば、わずかでも私にください。でも父は、すまないが、ヤコブがエサウだと思って、すべての神様の祝福を全部もう降り注いであげてしまった。だからあなたにあげるものはない。蓋は開くでしょうか、開かないでしょうか。これっぽちも残ったものはないと言われましたから、エサウはもう蓋が開くしかないのです。だから殺そう。ですから軍人たちをみんな解きました。そういうことがありました。皆さん、もしも教会で皆さん契約伝達するようにこんなメッセージがありますが、皆さんどうやって御言葉を聞くべきでしょうか。まだ出遅れじゃないです。本当の契約を握るべきです。他人の真似をしてついていくとかじゃなくて、皆さんおのおの個人が神様の契約を確実に握るべきです。その契約が私に刻印されて、その契約が私の根っことなって、その契約が私の体質となるべきです。それやってください。 皆さん他に気を使っている場合じゃないのです。私の契約じゃなければ教会内においてもエサウみたいに暮らしています。エサウの暮らしを送っています。どれだけ悔しいですか。契約を握った人、神様が全てのものを降り注がれるっていう祝福があるのに、契約をかすかに握って、世の中のものがそんなにも大事で、まあ、重要でしょう。皆さんにも肉体がありますから、世のものがなんで重要じゃないでしょうか。重要だと思います。でも優先順位変えちゃダメです。そこが問題なのです。皆さんの脳内に多くのもの、世の中のもの、複雑なものが入っていますが、神様の福音が入っていない。そしたらエサウの暮らしが出てくるしかありません。そうでしょう。ですから皆さん、朝から起きて、なんで答えを得るように、キリストで答えを出せるように呼吸をしながら脳を生かしなさいと言われますか。福音、刻印のためにです。神様は契約の刻印のためにです。神様御言葉の刻印のためにです。だからずっと777祈りをやっています。単語の覚えることじゃなくて、皆さん脳を生かすのが重要です。皆さん霊と魂を生かすことが重要で、考えを生かすが重要です。契約が入るように、契約が入るように、神様御言葉が入るように、ヤコブみたいにこれが入るならば、神様は皆さんに、まあ、不足でも構いませんし、弱くてもできなくても構いませんし、神様は全ての祝福降り注いでくださって、そのことをなされます。神様は絶対計画を成し遂げられます。その約束を救われた瞬間、私と皆さん受けました。そうですね、その契約を握りました。今日この祝福が皆さんに望むように、主の皆によって祝福します。エサウは、まあ、小豆がゆ一杯と交換したのですが、ヘブルの手紙何とありますか。12章16節では、一杯の食物を引き換えに長子の権利を売った、そのものはみだらなものだと、俗悪なものだと言いました。キリストの契約を、そのバトンを受け継ぐ、また引き継がせるべきなのに、食べて生きること、そのお粥一杯、わずかなお金ゆえに、契約を逃して、福音を逃して、キリストを逃して、霊的祝福を全部逃して、長子の権利も全部逃していると、そういう人をみだらなもの、皆さん戻ってきてください。そういう俗悪な、みだらな人じゃなくて、契約の中に戻るべきです。それが祝福です。結局エサウは長子の権利、すべての祝福、救われた者が味わうすべての祝福をエサウは逃しました。皆さん、救われた隊列に立っている人が逃したということです。そうじゃないですか。もしも皆さんが、私と皆さん、ヤコブみたいに生きるべきなのに、エサウみたいに生きちゃダメですね。その祝福を味わえるように願います。2番目は何ですか。イサクが祝福祈りをしました、ヤコブに。先ほどもお伝えしましたが、ヤコブが長子の祝福、その権利を受けました。単なる祝福ではありません。すべてのもの、エサウは少しのわずかな残りでも構いませんと言ったのに、全部あげたからないよって言えるくらい、全部あげたんだと、すべてだと。本当に今日伝道者に全てをあげてないよって言われたら、私と皆さんどうなっちゃいますか。もう全部あげたからないよと、全てのものを祝福としてくださいましたと。創世記27章37節を見ると、 私は彼をお前の主とし、主とすると。皆さん、ヤコブを主、主としたと。彼のすべての兄弟、すべての兄弟を彼にしもべとして与えたと。すべての人が契約を握る人ゆえに生きていくんですね。世の中の人見てください。あんなにもお金を稼いで、一時的な快楽や面白さ、楽しさはあるでしょう。でも結局契約を握る人のために用いられるだけです。皆さん、世の中の文化、文明は伝道者のために発展されています。皆さん、機械、マシンもどんどんどんどん発展していきますが、それは世界福音化のために、また伝道者のためにあるのです。その事実を信じて、皆さんは落胆しないで神様の契約を確実に握って、その御言葉についていってください。契約に従ってください。で、二番目は、27章40節には、お前は、己の剣によって生きて、お前の弟に仕えることになるとエサウに言いました。エサウは、そして憤りをあらわにしました。全部奪われてしまったので。激憤したと書いてあります。この怒りは母であったリベカが知りました。だからヤコブを逃亡させます。単に逃がすんじゃなくて、逃げていく中で神様に礼拝する時間だってあるんですね。だから母がくれた油一瓶を与えて、神様に祭壇を築くときにこれを割って、この油を捧げなさい。それが生贄だと。捧げ物を捧げなさいと。母が、逃亡中でも何を握りなさいと。契約を持って逃げなさいと。すべてをくださった神様の約束を握っていきなさいと。28章1から5節。身を避けながら、ヤコブは逃げていくんですけれども、はじめに、お父さんに嘘をついて、長子の権利を暗示受けたんですね。お父さんはそれも知らずに、自分の長子だと思って、すべての祝福を降り注いで祝福されました。でも見てください。エサウが憤りを覚えて、ヤコブを殺そうとしたことを察知した途端に、ヤコブを逃げさせるときに、その逃げる前でもお父さんからもう一度祈りを受けて逃げなさいと。だから2番目のお父さんにもう一回行って、2番目にもう一回再び行って祝福祈りを受けました。まあその時はお父さんは知ったでしょう。知った上でまた祝福しました。なんですでに祝福祈りをもう全部したので、だからやりました。で、逃げましたね。私と皆さんは言い訳をしないで、どんな難しいことが皆さんに来たとしても、神様今礼拝生活ができるならば全て回復できます。礼拝生活ができるならば回復ができます。皆さん、御言葉の中に入るならば回復できます。皆さんにどんな危機が来たとしても、神様の御言葉をしっかり握るならば回復できます。エサウは回復できませんでした。その憤りが傷となって、殺したいっていうくらい回復がありませんでした。契約がない、福音がないのです。5つも憤り、激憤、それだけが残り、世の中でいくら多くのものを手にしていたとしても、傷を残しているものは他の人を生かすことはできません。他の人を許すこともできません。愛することも癒すこともできません。その傷が解決できるまでずっと囚われているのです。それ、暗闇に囚われているということです。 本当に福音を持っている人はミスをして逃亡するとしても神様に礼拝を回復するならば大丈夫です。御言葉と福音を回復するならばいいのです。キリストはすべてを完了されました。全部完了されてます。私と皆さんは神様の御前で許されない罪なんてないのです。なんで？現在解決されました。自犯罪、それは簡単に解決されます。嘘つかなきゃいいのです。嘘つきは嘘をつかなきゃいいだけで、それは自犯罪の解決です。泥棒は泥棒を盗まなければいいだけです。そういう罪は許されます。父母が偶像崇拝をしてきたのであれば、その偶像を捨て去ったらいいだけです。だけど何を許されませんか。現在は許されないのです。だからキリストだけが解決できるのです。そのキリストが私と皆さんの中にいます。だから皆さんは全ての問題が終わった人たちです。じゃあ何を回復しますか。福音を回復します。御言葉を回復したらいいのです。祈りを通して神様の契約を回復したらいいのです。このような祝福を味わえるように願います。結局ヤコブは祝福を受けます。そうでしたね。逃げながらもベテルで、逃げる中でベテルでは夢を見ました。こっちはヤコブです。神様、天の御国。逃げる中で皆さん、そのおじの家にまで逃げていく中で、エサウを避けながらどれだけ辛い思いをしたでしょうか。疲れ果てて倒れてしまいました。石を一つ持ってきて枕にして眠ってました。眠っているんですが夢に現れたのです。主の御使い使者がはしごを上り下りしているのが見えた。その時の神様の御声は何ですか。ヤコブにくださった御声。逃げていくヤコブ、疲れ果てて倒れてしまったヤコブに、もう力がない、疲れ果てたヤコブに、私はお前と共にいる、私があなたと共にいると夢の中で現れて、天使御使いがはしごを上り下りしているんですね。皆さん、私は今この場であなたに祝福を与える。あなたがどこに行ったとしても、私はあなたを保護して導いてあげる。結局はあなたによって地上のすべての民は祝福を受ける。すべての民族が。神様は夢の中でこの祝福をくださいました。皆さん、夢を見たら私たちは犬かのような犬を見る夢を見ますね。ある時は制せられている夢だったり、朝起きたら気分悪くなるような夢を見たり、不思議なことに変なおかしな夢を見ますね。でもヤコブは疲れ果てながらも福音と契約が本当に刻印されていたので、皆さん考えてみてください。母体の中からです。お兄ちゃんより先に出てこようと思って、お兄ちゃんのかかとを握って出てきたんですよ。野の人ではなくて、お母さんの隣で家事の人、ずっと横で神様の契約を受けて、お父さんのすべての祝福を自分で受けて、ヤコブはどれほど考えの中には刻印されていたのでしょうか。契約が刻印されていたのでしょうか。だから疲れ果てて眠る中でも神様は天使御使いを送らせて、はしごを天の御座にかけて、はしごを上り下りさせて、 そこで何と言われますか。私はあなたと共にいる。私はあなたを祝福する。どこにあなたが行こうとしても私は保護する。あなたによって全ての民が祝福を受ける。これくらいまで刻印されていたのです。皆さん、これくらい刻印されたら皆さんがヤコブになれると思いますから。私はヤコブじゃないじゃないですか。でもこの半分でもいいのでやってみてください。本当に刻印されるべきです。これが本当に契約を握るということです。それでヨハネの一章51節では、誠に誠にあなた方に告げます、天が開け、天の御使いが御子の上に上り下りするのを見る。使徒ヨハネも、神様の御使い使者が上り下りするのを見ました。本当に具体的です。ヤコブは一人でいるように見えたんですけれども、いつも神様と共にいたのです。苦しみが来ても神様が共におられ、危機の中でも神様が共におられました。いつも神様が私と共にいる奥義を味わっていました。それを私たちは祈りの奥義だと言います。神様が共にいる祈りの奥義を味わって生きるべきです。この度軽井沢、今週皆さん行きますね。今回は777の集中時間を持って、サモニムが今皆さん呼吸訓練をされていると思いますが、このヤコブにあった祈りのように、皆さんが祈るときも天の門が開かれ、御使いがはしごをかけて上り下りする、その深い祈りの時間を持とうと思っています。牧師先生のメッセージは30分枠があります。でまた30分の呼吸があります。では皆さん温泉行ったり運動があったりあるので、今回はとてもコンパクトな時間を持とうと思ってます。今回宣教師大会でも劉先生は7櫓、7旅程、7道しるべ、これを持ってずっと伝えられました。それで答えを受けて、脳を生かして肉体を生かし、すべての暮らしまで生かせるように呼吸祈りをしなさいと言われました。それをこの度実践していこうと考えております。皆さん、ヤコブの祝福は何でしょうか。結局叔父の家に逃げて、この過程プロセスを説明したら時間かかりますから、聖書を見るとお金持ちになって富豪になって戻ってきたと書いてあります。戻ろうと思ってお兄ちゃんにお金を捧げたりしたんですが、お兄ちゃんは傷の癒しなんてできていないので、もうエサはヤコブが来ることをずっと待ち望んでました。軍人をほどいて殺そうと思っていたので。皆さん、そういう兄弟がいたらどうやって生きていこうと思いますか。どうやってその兄に勝ってやろうと思いますか。自分を殺そうと思って傷の中で軍人を雇って待っているお兄ちゃんをどう思いますか。もう誰がそこに手を下すべきですか。神様が手を下すべきですね。じゃあどうするべきですか。祈るしかありません。だからヤボク川で神様にひれ伏したのです。ひれ伏して何、天使と御使いと戦いました。あなたの名は何かと言ったら、昔の体質が残っていたので私はヤコブですと。でもそしたら神様、いや違うと、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。イスラエル、これは神様が、母が母体の中から二つの国と民、二つの民族と言われましたね。すでに胎の中でくださった契約を神様がヤコブを通して成就されました。神様の契約というのは、私と皆さんがこれが契約ですねって握るんじゃなくて、神様が私と皆さんに一方的な契約をくださいました。 皆さんによって神様が絶対に成し遂げられる契約をくださったのです。絶対契約、計画を皆さんにくださいました。私が成し遂げていく、私が頑張っていくことじゃなくて、神様が私を通してなされることです。そうでしょう。それが絶対契約です。神様が私を通してなさること。じゃあ、私と皆さんの信仰生活、教会の中で、皆さん家の中で、地域で、日本の福音化のために、私は、どの部分で用いられたらいいんだろうかという絶対計画を探してください。それを探す中で、神様は全ての祝福をくださいます。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。皆さん、ヤコブは人本主義者。そうでしょ？偽り、嘘つき。でも、イスラエルと、神様の選択された民、民族、身分が変わったのです。身分が、私と皆さんの身分、未信者の中で私と皆さんイエスを信じた瞬間、身分が変えられました。永遠なる神様の子供として身分が変わりました。神様が用いられる器へ身分そのものが変わったのです。完全に変わってます。皆さん、本当にこの地に生きる間、神様の子供の身分は全てです。それ味わって生きるのです。その確信で、少しの苦しみ、あ、これも予定じゃん。過ぎ去ることじゃん。あ、ここで神様の計画があるからこの問題許されたんだ。じゃあ神様にひれ伏して祈ったらいいのです。ヤコブ。この祝福を味わえるように願います。そして、28節から29節を見ると、38章から49章までを見ると、ヤコブがすべての12部族を呼び集めました。一人が契約を握って20年間、叔父の家で、報酬一つも受けられないで苦労していたんですけれども、神様が知恵をくださって、競い合う者がいないくらいの金持ちになって戻ってきて、でも結局エサウが自分を殺そうとしてきたので、神様にひれ伏して野牧川で、その苦しみゆえに神様に祈ったら、神様はイスラエルの民族を生かすことのできる、すべての民族までも生かすことのできる祝福をベテルでひれ伏して祈った、その祝福をすべて成就したことを受けたんですね。逃げていく中で、私はあなたと共にいる、私があなたを保護して導く、すべての民族はあなたによって祝福されるんだという、この祝福は創世記38章から49章で全部成就されました。来週はヨセフの話をいたしますが、ヨセフはどこで？エジプトに行って、彼らがみんな崩れていく中でも、ヨセフゆえにみんな戻ってきたんですね。見てください、十二部族の祝福、結論です。アブラハムは、救いの奥義を味わったと言えるならば、イサクは救われた者の祈りの奥義を味わいました。ヤコブは、イスラエル、自分の民族、一民族を生かす伝道の祝福を受けました。ヨセフは、世界福音化、宣教の祝福を受けます。これは創世記全体にある歴史働きです。そうですね。今日、神様が、神様のご自身の形で人間を創造されたのですが、創世記3章の事件、現在の事件が起きて、すべての民族は、人は堕落して、バベル島があって、ネフィリムの時代があって、でも神様すべての民族を生かされるために一つの契約を植え付けられました。アダムは963歳まで生きながらも9代にわたって生きていたんですね。何の伝達で？自分がサタンにやられて徹底的に崩れてしまった。しかしその時の受けた契約を9代目までレメクまでずっと受け継がせました。契約伝達のために何をしたと？ 神様がその命を延命されたのです。それもすごい働きですね。私と皆さんが今日この祝福を味わえるように願います。皆さんの家紋が霊的な名門家紋となるように願います。アブラハムの家紋、そうでしょう、その家紋となるべきです。皆さんの子供たち、ゲーム機や iPad を渡すんじゃなくて会話してください。隣にくっついて一緒に遊ぶとしても福音を話してあげてください。聖書の人物いっぱいいるじゃないですか。幼い時に入るべきです。ヤコブみたいに。その祝福が望むことだと信じます。お祈りします。神様、感謝します。一部礼拝を通して契約にオールインしたヤコブの祝福をくださり感謝します。今週ヤコブの祈りが始まるように祝福してください。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。